どうも、みこしば泉です。ここからはフリートークということでね、ぜひ皆様お付き合いください。はい、ということでね、今回の作品なんですけどね、留学した彼女がね、見事にね、はい、おちんぽで落ちちゃいまして、そう、自分のよりも大きいおちんぽに物言わされ落ちてしまうみたいな作品でございましたね。ねえ、いやー、おちんぽにはかなわないんですね。はい、ということでね、そんな中ちょっとねフリートークしていきたいと思います。あ、でもなんか私、話ちょっとなんか知り合いから聞いたんですけど、その外国人の方のおちんちんっていうのは柔らかくて、大きさは大きいかもしれないんですけど柔らかくて、日本人のね硬いおちんちんの方が好きだという方もいらっしゃるらしいんですけどね。どうやらね、こちらの作品のねえ、あ、ごめんなさい、ちょっとお腹の音入っちゃったかも。こちらの作品のヒロイン、姉ヶ崎ねねちゃんは、そう、外国人の大きいおちんぽの方が好みだったみたいですね。はい、というか多分なんですけどもね、私の考察みたいな感じなんですけど、そのね、彼氏くんのテクより、まあその外国人の方のテクも相まってって感じだったんかな、なんてね考えながらね台本読んでましたね。あと、そう、若干なんですけども、まあ演じてる中で、そう、だんだんとその外国人風に染まってってる感じ、はっちゃけてる感じが少しずつね、でも日本人ベースは崩さないようにみたいなところもね、気をつけて演じたつもりです。特に英語の発音とかね、後のトラックに行くことによってちょっとずつその発音良くなってってる感もね、ちょっと表現したつもりなんですよね。でもまあ私が別に英語を喋れるかっていうわけではないので、あのそう、せいぜい英語2級の英検2級のレベルの発音しかできなくて申し訳ないんですけども、はい、そう、ちょっと変えてみましたね。でもまあそうね、ストリップ、そう、作中の中にストリップの話が出てくると思うんですけど、ストリップね、私ね、どっちかっていうと見てみたいなって思いましたね。どういう風に女性がストリップなんてするんだろうな、なんてね。なんかとある、まあ多分お察しっていうかね、あのゲームの話かなって思う方は何人かいると思うんですけども、とあるゲームでなんかストリップショーみたいなのが見れるみたいなゲームがあるんですよ。それ見た時も、おー、こんな感じなんかなとは思ったんですけど、実際にそのリアルな世界でストリップショーってどうやるんかなみたいなね、ちょっと気になりません？実際にストリップショーがやってて、今回の作品みたいにVIPルームみたいなのがあって、なんか女の子と1対1のなんかそういうルームとかもあるんかななんて考えたりしてね、台本読んでました。いやー、お金でね、女の子を物言わせてはべらかしてえな、はべらかす、もうはべらすっていうのかな、もう女の子に囲まれてみたいなっていうのもね、ちょっと一瞬思いましたよ。これ逆バージョンもあるんですかね、男性のストリップショーみたいなのもあるんですかね。ね、そういうのもちょっとね調べてみたら面白いんかななんて思いながらね、はい、作品の方ね演じさせていただきました。 あとなんでしょうね、あー、ちょっと気になったのが、乳首とかクリトリスにピアスやるの痛くないんかなって。そう、姉ヶ崎ちゃんね、そう、クリと乳首にねピアスするみたいな、へそピとかもするっていうシーンがあったと思うんですけど、痛くねんかなって。乳首に穴開けるって痛くないって思ってて、思ってっちゃっちゃ。私、あの、耳にもピアス開けたことない人間なので、いや、乳首なんざ穴開けたらどうなるんだろうみたいな。これもし、あの、妊娠してさ、赤ちゃんできたらさ、その穴開けたところからさ、お乳とかピシッってなるかなとか、ちょっと何想像してんのって感じだと思うんですけど、どうなっちゃうんだろうなとかね、つか赤ちゃんがそのね、吸いづれんかなって思ったりね。あ、でもそっか、吸わせるときにはピアス取るんか、そっか、ずっとつけてるわけじゃないんか。 いやでもそう、あと感度がね、物言うクリトリスさんにもピアスしたわけですよね、姉ヶ崎ちゃんね。いや絶対痛いだろうみたいな私だったら絶対無理だなみたいなこと考えてやってました。あでもね、友達がね、顎の下っていうのかな、顎の下じゃない、顎辺らへんにね、感じたらへんにね、顎ピっていうのかな、やってて、あれも痛くないかなって、つかどうやって止めてるんだろうって、めちゃめちゃ不思議なんですよね。え、口の奥のところとかになんか裏ピンで止めてたりとかするんかな。ねえ、なんかそう考えるとピアスって奥深いなーなんて思いますよね。あ、で実際にその作中にね、あのおちんちんの形をしたピアスね、出てくる描写があったじゃないですか。あるんかなってちょっと調べてみたら、あるみたいですね なんか最近なんかおちんちんの形した何かって多いですよね。なんかこれ別におちんちんの形にしたかったわけじゃないとは思うんですよ。多分唇の形にしようみたいな、口紅があったんですけど、もうね、口紅ですらおちんちんの形に見えるのとかがあったりしますからね。ね、なんか昔なんですけど、タイムラインにおちんちんの形したアイスがあったらしくて、そう、それとか女の人がしゃぶってたらエロいんだろうなって思いながらね全然違う話になっちゃいましたね。おちんちんからね、派生しちゃいました、ごめんなさい。ねえ、やっぱりね、そうね、ごめんなさいね、なんかおちんちんおちんちんクリトリスとかめちゃめちゃ卑猥な話しかしてないんですけど快楽落ちって夢があるなって思いましたね、演じててね。やっぱおちんちんで物言わされてね、落ちていく女性の姿を描いた作品ってやっぱ魅力的だなって思いますね。あの女性の私からしても、いやエロいねって思いますもん ねえ、ぜひね、繰り返し聞いて、あのシコシコしていただけたら嬉しいなって思います。はい、ねえ、ぜひ皆様ね、私もそう、なんか人のこと言えないんですけど、お仕事とかで疲れてね、なかなかねえ、もう気が乗らねえよってなったりとか動けねえよってなる方がいらしてるかと思うんですけど、本当にね、あのお時間見つけてね、シコシコしていただけたらね、私は嬉しいんでね、ぜひね、してみてください。こちらの作品ね、何度でも何度でもね、繰り返し聞いていただけたらね、嬉しいですそう、黒耳のね、バイノーラルマイクを使ってね、そう収録させていただいたんで、他のっていうか以前のみこしばの作品よりは音質良くなったと思うんでね、よかったらね、たくさん聞いて聞いてほしいですもうそれでね、なんか取られた悲しみを感じながらね、うっとピュッみたいな感じでしてくれたらね、私としてはね、本当に本望でございます。はい、っていうことでね、こんな感じでちょっとね、拙いフリートークになってしまったんですけどね、またぜひ、はい、いろんな作品で、もしくはツイッター、あと何でしょうね、まあ、いろんなところでね、こうやってみこしばの作品とかにも触れてくれたら嬉しいなって思います。それではね、本当にまとまんなくて申し訳ない。お疲れ様です。最後まで聞いていただきありがとうございます。お腹の音何回も入って申し訳ない。申し訳ない。それでは皆様、元気に過ごしてくださいね。